ノッコモコパレード。
はい、ナイトシャーク66回、梅野仁太です。
梅野仁太です。
梅野仁太です。
いやいやいや。
え、
ね、今日は神田さん祭りだね。
いやいやいやいや、
神田さん祭りですよ。
最悪じゃないですか、
神田さんがね、
はい、
今日ボコスコに、
いやそうですよ、毎度のことを長
毎度のことで、
はい、
やられてたのを見てた、うん、今日はですね、あのいつも毎週日曜日に撮ってるんですが、
うん、
はい、3人集まったもんで、
はい、
撮ろうって言って、で今日金曜日か、
金曜日ですね、はい、
に撮ってるんですよ。今日はあの、うん、谷さんのね、
そうですよ、物語
金色だめってなって、
はい、
松原谷氏お笑い単独ライブ2020、
はい、
をちょっと今日やってですね、
やりましたね、
はい、
はい、
いや面白かったっす。俺はもうね、
いや行きたかったな、
外れたな、
もうね、うん、めちゃくちゃ神田さん登場も面白かったですからね。
うん、ね、
いやいや、まあアリーちゃんはね、うん、あのバータイムに来たからわかんないけど、
はい、
神田さんは一応来たんですよ、ライブ。
来ましたよ。もちろん、はい。
予約なかったのに。
予約なかったのに。
ライブね。
白系グループですから。
あ、そうか。
そう。
ね、スタッフとして、ね。
来て、いやスタッフじゃない。もう来て。うん、もうネタ全部終わって、
うん、
もうみんな退場の時に、
うん、
なんかいるな、なんか聞き覚えのある声すんなと思った神田さんがひょっこり橋の方でいて、
うん、はいはいはい、
橋の方でいて、でたたって、うん、僕とかね、あの西根さんとか、
うん、
あの柏木さんの方に来て、うん、なんでおんのってまずなんでおんのって、
はい、白芸グループですから。
そう、白芸グループですかって言って、白芸グループだったんですねってみんなに言われるっていう。
はいはいはい。
な、これ、これなかったんです。
ちょっとね、そう、仕事、まあ、プロパンやってまして。
あ、だ、プロパンで。
はい。
そう。
いや、でも間に合わなかったんですけどね。でも、白芸グループやからって言って、登場するということまで、なんか、分かってたって言ってましたね、なんか。
俺もそれはもう、呼んでた。
言うてたんです
よ。むしろなんで来たん、
何がですか。
いや、白芸グループ。
白芸グループだからですよ。
いや、わかるよ。白芸グループだからだけどさ、
はい、
なんで来たん。
いや。
いつも来ないじゃないですか、
ね。いつも来やんよ。
いつも私がやるイベントと
か。一回も来やん。
がやってる時は大体来てますよ。うん。
そこだけ来る。
そこだけ
白芸グループですから。
そこだけ
来るけど、
うん、
金色ザメの元店長としては一回も来やん。
いや、来てる来てる、そんなもん。まあ、ダサい服選手権とか出てますから、俺。
出てたね。
はい、
私服で。
じゃあ、来てないっていうイメージですけど、来てるんですよ、実際は。
まあ、ちょこちょこ
来てる。いや、そうなんですよ。みんなね、あまりにも前、毎日おったから、
そうだね、
週に2回はだいたい計算したら来てんのに。
そう、
これだったら、これだったら、収録合わせたらそうです
よ。あ、そう、
収録。
うん。そうなのに、だって俺、先月なんで多分4本ぐらい金色ザメで俺イベントやってるんですよ。
あ、ハロウィン、ね。じゃあ、多分みんなが言ってるのはイベントじゃなくて、
うん、
普通に遊びに来やへんのかっていうこと
です。そう、私たちのやるイベントに来いっていう話です。う
ん、いや、だからプロパンやっててね、豊橋とか配ってても帰ったら8時とかやろ、
ね。来れんねん、8時やったら。
いや、8時で、もう100円ローソン行ったら、行って飯、いや、弁当買うじゃないですか。
あ、100ローで。
100ロー
で弁当買う。100
ローで大体帰り弁当を買って、もうシャワー浴びてると寝てまうんですよね。
まあでも仕事の帰りってね、なかなか分かりますよ。
なんか
仕事終えた後はね。
なんかその頃中杯かなんか弁当を食べてたら、テレビ見てるんですよ、モニタリングとか。もううとうとして寝てもうて、しかもおじいちゃんやから、変なね、2時とかに目覚めるんですよ。そのまま朝まで寝たらええのに、ほんで朝のまた4時ぐらいまで起きてて、ほんでまた朝眠たいっていう、もう最悪のパターンを繰り返すっていう。サウナになんかシャワー浴びて飯食って飲んでたら眠たくなるんです、テレビ見てたら。
じじいだな。
いや、じじいなんですよ。
神田さんって仕事、プロパン始まって1ヶ月目ぐらいでしょ、うん、
はい。
1ヶ月目ってね、一番疲れるんですよ。
まあそうだね。
疲れますね、なんか。
なんか家に帰ってきてマジで眠たな
る。
新入社員の時とかそうだったもん。
そう。
でもさ、それは、まあ、でもやっぱみんな今、その、お昼仕事されてる方がメインじゃん、うん、こういうお客さんって、うん。来てくれるってありがたくない？みんなだって残業は、うん。
いや、だからすごいなと思って、みんな来てくれるのが嬉しいですね。
ね、嬉しいね。確かに。
改めてありがたいことだった。
ありがたい、ね、ありがたい。
ありがたいですね。
だからほんまのもう一人暮らし独特の、だからたまにね、友達とか家に来る時があって、うん、あ、そんなん忙しいとか言ってくる、部屋綺麗にしてるやんって言うけど、あのもう、 一人暮らしで絶対やるあのゴミ袋自体を、
はい、
このね部屋の真ん中に置いてるっていうね。
ああなるほどね。
でっかいゴミ袋ね、40、40リットルぐらいのやつ置いてて、もうたもうその何だその上で食べてるぐらいの。
ポイ
そうそうそうそうそうそう。
ジンちゃんの YouTube でさ、そうジンタさんのルーティンやったけどさ、うんうん、あんな感じよね。
そうそうそうそう、もうだからゴミはもうそこで開けたらでもそこで捨てるみたいなね感じですよね大体。うんいやでもあれが一番便利ですよね。もうくくって捨てるんで。
ゴミ屋敷になってるってこと？
いやもう全部ゴミ袋に全部入れてるから、入れてゴミに捨てるので、ゴミ屋敷部屋は汚くはならないですよね。その、
あそこに集中してるから、
ゴミ箱に常に入れてる、ゴミ袋入れてるので。
あ
そうなんですよ。
そうですね。
ちょっと太ったよね。でもね、
太りました。
いい意味でさ。
いい意味か。
いい意味でしょ。だってい
や
あの病気みたいな痩せ方したじゃん一回。
そんな痩せ方はしてないよ。
下下下下下お腹だって全然違うもん。
いやあれはダイエットしようとして痩せた、うん、一応頑張ってた時は。
あそうだった、ごめん、なんか病気したかった。
いやなんか病
気、あれは本当に、うん、でもなんかいきなり頑張らなくなったっすね。
いやもうだからね、いや健康になったんですよ逆に。だから朝起きて夜寝るみたいになったんで、だからなんかあれですね、うん。
でも俺も健康ですよ、前よりかはね。
そやね、
ルーティンが決まるもんね。
ルーティン
決まるといいんですけど、ただほんまにあかんのが、これほんまうつ病の人あるあるなんですけど、ほんまに疲れて寝るのはいいじゃん、ほんの2時とか3時に起きるやん、ほんのテレビとかもやってなくて、なんかネットとか見んねんけど、あの時にまたいらんこと考えるね、あの夜が起きた時に、あれの時間無駄やな。ほんで朝は朝で、朝起きたらそんなこと考えへんねんけど、あの3時とかに起きた時に
無駄な孤独感、
これもしてないこれもしてない、あれもしてへんしみたいなのとか、
うん、そうですね、
なんかうわーってなる感じはあります。
一人暮らしあるある
よな。うん、これ寂しいから誰かに電話しようと思うが、もう3時40分で誰も出えへんわみたいなね。うん、うん、
でも金土、まあ今日はあれですけど、
うん、
金土は4時5時まで空いてますから僕。
ああその夜中にね、フラッと、
フラッて、
うん、パジャマで来ればいいや
ん。パジャマでね、うん、
来ればええやん、
フラッとね。
はい、そう、絶対来えへんね。
いやいや、くるくるくる
くるくるくる
くる、いや来るよそんな、
くるくるくる、
いや来えへんことはないですよ僕は。はい、
まあまあ、
この時期って特に寂しくなりやすい時期だね。
寒く、じゃなんで寂しいのと思ったら寒いね。
そうだね、
寒さがちょっと寂しさ増すじゃん。
うん、
でもその寒さ好きやけどな俺。
なんかくっつくさ、
うん、
一個口実になるじゃんってこの前ツイッターに書いてたんだけど、
うん、
クリスマスがすごい好きなの
私。はいはいはい、
でクリスマスに行くディズニーがすごい好きなのね、
うん、
だってさ普通の街中だったらさ、うん、そんなこうなんていうの、好きな人とかがおったとして、うん、ベタベタするのってなんかバカップルだなってなるけどさ、うん、ディズニーだったら許されるよ、
うんうんうん、
冬のディズニーだったら、
うんうんうん、
でそのなんていうの、微妙な距離感というか、
うん、
特別な季節感すごい好きなんだけど、
うん、
寂しいね、じんちゃん。
寂しい。
人肌が恋しい。
彼女募集したのね。
いやいや、彼女募集もね、全く来ずということでございまして。
そのことでは触れられてましたよ、誰か。
え、マジですか？
本当なんですかって言って。
え、女の子が？
おっさんが。
おい
本当にやるんですかって。
やります、ね。やります。
そう。あの言ってましたよ。
本当ですか？
そう話題になってましたよ。
おっさんが。
あれ本当に聞かない。嘘じゃないんですかって。
いやいや、
ガチよ。
ガチですよって言いましたちゃんと。
ガチですよ言って。はい、ああ、あれ。
目標を決めた方がいいんですか、
うんうん？いつまでみたいな。
そう。いつまでに彼女できなかったら、
うん、
みた
い
な。切腹。
切腹。
切腹。
いや、ほんまでも最近思うんですけど、なんかイベントとかやったらね、高校とかでもどこかでもなんか10人とか15人とか来てくれるじゃないですか、その、仁太さんでってわざわざ言うて来てくれる人がおるのに、その人らがほんまに仁太ちゃんとした方がええでってみんな言うじゃないですか、ね、何しに来てみたいなね、すごいダメだし、
いや、
ファンじゃなく、なんか、多分見守るつもりなんでしょうね、見守る
んですよ。
それがファンなんですか？
だってアイドルでもそうなんじゃないですか、なんか。ちょっとおっちょこちょいな子がいて、
はい、
応援したくなるとか。
ああそういうことない。
なんかでもじんちゃんの周りの人はファンっていうより友達
じゃない、うん、友達やね、友達やから行っちゃってるみたいな、
そういうのはありますね、
うん、
なんか応援してあげようっていう気持ちになる
という。まあ多分なんか多分俺よりも貧しいからみたいなとこありますね。いやだからみんな、いや、来てくれて嬉しいけど、いや多分ね、向こうの方が潤って、なんか助けた、まあまあ
まあ、助けるって意味ではそう
か、ね、まあま
あ、友達を助けてあげたい、
うん、
純粋な親切な気持ちですよ。
そうそう、だって俺ほんまにこのそういう人にね、うん、なんかとか飲みに行こうとかって言われて、ほんま忙しい時とかあるじゃないですか、はい、忙しいんですけどって言うたら、うん、めっちゃ笑顔で片手とかおごったりやん、いや金ない、金ないと思われて、金ないからなんか理由つけて断ってると思うよ。
ありますよこの人のもと今。なんならこの3人の中で一番お金あります
から。ないないないないない
。
なん
かしら。
なんでなの。
もう少し。いつになったら焼肉
を。いやいやないですってほんまにほんまに。
になったら。
プロパンの給料いいって聞きますよ。
いやいいことないですよ。1万円とかですよ1日。
日当。
日当。
日当1万3000円じゃない
の。1万だから交通費とか入れたらね。
交通費。でも保証もあるわけでしょ。
なんもないよ。
え、保証ない
ないない。だからそこから保険とか払わなあかんから。
自分で払うんだ。
そうそうそう。だから実質1万円。で、その話大興味やなんですか、おっさんのプロパン運んで保険、国民健康保険がその分引いたら20万
円。おっさんのリアルな。
いやいやいや、大事だよ。だってこれからそうなりたい人もいるかもしれんじゃん。
誰が20
リアルなね。
誰が保険自分で払ったら20万しかないよ。
でも最近ちょっと周りで聞くからさ、うん、その仕事辞めて独立したいみたいな話聞くからさ、
いやいやいやいやいや、まあね、
神田さんになりたいっていう人いたらちょっとメッセージください。
いやないでしょ、
二代目神田
そこら辺で募集してますよ別にプロパンやるだけ。
いやでもまあまあ、ね、そういう、
うん、
裏バイトとかはもうやらないんだ。
もうやらないとか、まあやらないけど別に夜勤もあるんですよプロパン。
あ、そう
なの、夜勤もあるんだ。
夜勤もあるから入ったらその分つくので。
あ、
はい、
夜勤って何時から何時なんですか。
夜勤はねほんま朝まで、
はい、え、今までもやってるんですか。
一回だけやったことあるんですよ。
はい、そんな業務なんです
か。それはね、言うたら警備会社に頼むと高いねんけど、うんうん、そのプロパンガスとかがいっぱい設置してあるところの、うん、に、
はいはいはい、
ほんまにあの電線とか工事現場で置いてあるんですよ。
あ、
それがパクられるので、うん、車の中で待機して、
はいはい、
まあ見とくみたいな、
見張りなんや。
見張りやねんけど、これが警備会社に発注すると
高いから、
結構高いから、うん、そこの業者の工事、はいはい、の現場の監督がやるんやったら、自分ら 見る人おるんやったらみたいなで、結構そういうのがありますね。
まあまあうまく使ってる、
うん、
まあ、それでもまあいいじゃないですか。
いやいやいや、い
ろいろってイベントもやれてるし、
まあ、イベントもねやれてますし、
生活ですな、
はい、
うん、まあそんなもうおっさんの話ええわ。
いや、おっさんの話ええわ。
いやでも、うん、ね、まあ前先週で、うん、各々の道に行くっていう、
はいはいはい、
ことをね言ってましたけど、うん、本当にね言ってるんですね、
うん、いや言ってます言ってますね、うん、はい、
まあまあ、
そうそう、まあ谷地君はね、だからイベント神社さんを辞めてイベントも頑張ってるからよかったやみたいな話をしてたけど、柏木君はいや違うと、サブカルの流れへんかった顔の意思を流れあいつがおったから流れへんかった意思が
取れたんや。
重鎮扱いじゃん、うん、やったね。いや
今日ね大集合でしたからね。
そうそうそうそう、その
谷地さんのイベントで、うん、物語さんもね、うん、来てたし、
うん、
物語さんってね、あの、うん、まあ、みんな一応アナウンスしたけど、
うん、
もう金色ザメは名前変えたんですよ。
そうなんですよ、
ね、
物語
ネーミングライツで、はい、1月末までかな、
ね、
うん、
あ、長いね結構ね。
そう、1月末まで、まあ、3ヶ月間ですね、
はい、
ぐらい物語金色ザメになりました、うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
物語さん、はい、いや物語さんもね、いろんなイベントをやってくれるということで、はい、あれですね、ニコニコ動画、うん、ニコニコ動画の有料サイトで、うん、チャンネルを持ってる方なんで、うん、
はい、
ぜひ覗いてくれたら、今日のライブとかもね、有料で見れるんで。
あ、そうなんですね。
はい。
はい、
とか、まあ、いろいろやってるから。
そうそう、今日まさにその、打ち上げも、配信、はい、物語チャンネルで配信してましたね。
あ、そうなん、ね、はい、あ、そうなん、じゃあ、神田さんもそこに映ってる。
出てましたね。
なんで、はい、で映ってる
んですか。
いや、物語。
パンピー入っとるやん。
プロパンガスの話したんですか。
プロパンガスの話。
一言も喋ってないでしょ。
喋ってますよ、もう。
嘘やん。横で酎ハイ飲んどったやろ。うんうんうん、
ああ、じゃあでも、うん、会議館で。
ハイビガンで、
ハイビガンで、
いやいや違う違う、タネシ君との出会いとかいろいろ喋ってましたよ。
だからあれなのね、じいちゃん、みんなに言われてたんだね。
何
急にタニシと親友ずらし
がって、そうそう、田中俊之と、
はいはいはいはい、
友達ずらしやがってっていうね。
タニシさんかわいそう、うん、
昔からそうや言ってあいつは言って、
まあ、うん、まあね、物語さんも来てたし、その、うん、部長柏木さんも来てたし、うん、尾形さんも来てたし、
はい、
西根さんも来てたから、
はい、
大集合
で、大集合でしたね。
写真撮りましたけど、
はいはいはい、
まあね、面白いですね。うん、
いや、面白かった。
来週もね、いきなり来週のこと言いますけど、うん、来週も物語さんのね、
うん、村上ロックさん
と、ね、村上ロックさんの
ね、はい。
階段やってくれる。
やってくれるということでございまして。
はい、ね。
そういうのがね。
暑いですな。
うん。
ありますけど、まあ普段の金色ザメナイトシャークに戻りましょうか。
はい、そうですね。
ね、
はい、
ナイトシャーク お手紙がね、
うん、まあちょっとこの取る週がちょっと早かったのでね、今。
うん、でも最近お手紙欲しいな。
ああ、欲しいですね。
ガチで来てないですよ、本当
に。あんま来てないですかね、
本当に。やらせはしてない。
うん、来てないですよ。うん。
やらせはしたことないですけど、うん、ほんま来てないですね。
まあでもよく考えたら俺がその首になった時に俺のことをディスるメールが来てたぐらいやったなと思って、
うん、結構そこだけ
盛り上がってた、そこが盛り上がってたぐらい
で、聞いてくれる人は見てくれてんだよね、多分。
いや結構ね、うん、増えては来てるんですよ、うん、本日ザメの常連さんでもね、うん、初めて聞きましたって先週からって。
嬉しい。
いや、そうそう、そういうのもあるし、今日だから久しぶりにね会った人とかでも、うん、いや、もう、プロパンどうなんみたいな言われて、うん、いや、なんで知ってんの言うと、いや、ナイトシャーク聞いてるから、
ああ、嬉しい。
のはね、うん、
私もさ、その、他のね、ラジオ局さんに出させてもらった時に、金色ザメとナイトシャークの話をしたのね。で、そしたらやっぱ聞いてくれる人がいて、ナイトシャーク、うん、で、聞きましたと、うん、アイリーさん、声が全然違いましたって言われた。
ああ、そう、外行きの声と。
外行きの声してたから、
うん、他の内容。絶対、おかんになったら、電話の出方違うタイプ。
声が半分ぐらい高くなる。
そう、高くなるやつや。
なんか、あんな方なんですね。
あんな方、もう下ネタしか言ってないからな。
そうですな。
ない。でも、下ネタ最近言ってなさすぎじゃないですか。
下ネタにね、もうほんま興味なくなってきたんですよ。
おい、
もうだから年とともに。
やめて。
枯れた。
ちょっとやめてほしいな。
ちょっと前までバリバリだった
じゃん。バリバリやってんけど。
そういうなんかマイナスイメージやめて。
マイナスイメージ。
マイナス、う
ん、マイナスイメージ。
ジンちゃんに至ってはプラスイメージ
だよ。いや、
ジンちゃんは枯れてた方がいいって。
いや、今は
枯れてた方がいい。
今は反省しといた方がいい。
いや、もう面白ないじ
ゃないですか。いや、面白ないんですけど、いや、違うんですよ。いいんですけど、俺は別に全然言ってもいいねんけど。う
ん、いいねんけど。
いや、いいじゃん、じゃん。
何なんですか？
いやでもなんかそういう、うん、もうなんかなんていうのかな、うん、下ネタね、でもやりたいみたいなことがあんまりなないことはないよ。
え、もう勃起しない
って？いや、してます、
はい、何セフレとは全部縁切ったの？
セフレとは全部縁切ってますよ。
大変だったでしょうね、15人ぐらい
い
た
んで。いや、
大変やったやろな。
週替わりどころかね、日替わり定食
とか。グッドバイっていう、あれみたいなね。
いや、俺でも最近ね、俺 S じゃないかっていうことでね。
何言ってんの？
何言ってんの？
思ってきたんですよ。
何言ってんの？マジでやめてほしい。
金色ザメ最大のド M が。
ド M が。
え、それはなんでそう思ったの？
なんか、俺、その工事現場とかプロパン行くじゃないですか。うん、この工事現場の監督ってめっちゃ怖いんですよ。
怖いですね。う
ん、ほんで、めっちゃ怖いパンチパーマの若いやつとかに、お前なんやねんみたいな感じになってて、
うん、
なんかこう失敗、こんなもんはカーレーマーって言われてて、
はい、
そのパンチパーマのいかついヤンキーが泣きそうになってるとこ見て、
ドキドキする。
なんかちょっとドクッと。わかります？
はいはい、そうありますね。
なんかギーンになってきて。
どこでしょ？
いや、勃起はしてないけど。
いや、もともとでも神社男いける口っぽいとこあって。
いや、なんかそれが可愛いっていう。
あ、わかりますよ、わかりますよ。それ、もう人間なら誰しも結構あるんじゃないですかね。
バイセクシャルになっちゃった。
いや、そういう意味じゃないね。なんか
そのことやりたいわけじゃないけど、
ステーションがなんか かわいいなと思って、なんか、
うん、なんかそれはあるですね、
う
ん、ヤンキー生きてるのに、
そうそうそう、生きてんのに、うん、ほんなら後で俺のところにタバコ吸いに来て、もうこの現場入れへんとか言ってんのが、なんかめっちゃ、
はいはいはい、
かわいい、
落ち込んでる。
それ性欲に行く？
性欲っていうのとはまた違うけど、なんかかわいいなって、キュンとはしましたね、なんか、うん、
まあちょっとかわいいなってありますね、うんうん、ヤンキーが俺好きなのが、うん、電車乗ってるじゃないですか、
うん、
で、なんか釣り革掴んでるんですよ、
うん、
で、電車が揺れた時にめちゃくちゃいかちいヤンキーがおっとって書いてこけてしまう時、
うんうん、
めちゃくちゃ可愛いって思う、うん、あのめっちゃ態度でかいやつが、う
ん、で、その後何食わぬ顔、
そうめちゃ恥ずかしそうにする、そうそう、
見られてないという顔をする、う
ん、いや、俺でもこの前中学の前にこれもキュンとしてんけど、
うん、
中学の前って
男、大丈夫それ
大丈夫大丈夫大丈夫、女の子じゃないです、男の子が
男の
ヤンキーみたいなんが走って出てきて、この先生がもう家から帰ってこいみたいな、
あ、
もう帰る、もう退学するなら退学届け出せって言うて、 あ、うん、あ、この今のね、このなんか 言うたらその白け世代じゃないけど、こういうクールな時代ね、どんな感じで怒ってんやろうなと思ってめっちゃ止まって聞いてたんですよ。ほなその子がね、半泣きながら、そうやって大人はいつも嘘つくじゃないかって言った時に、キュンって
尾崎や、尾崎。
いや、そうやねん。そんな、まだ中学生、そんなピュアやったんやと思って。
いやー、すげえ、いいな、うん。ドラマのワンシーン。
いや、
まだ。私の衝撃だったのは、ジンちゃんが中学校の周りをうろついて
る。いや、だから、たまたま通って出てきたから、うん、もっとなんかもう、めっちゃ先生に、お前ふざけんなみたいな言うと
思ったんやって、なんか、ガーッと。
かっこいいな、そいつ。
そうそうそうそう。
いい大人になる。
令和の尾崎やな。
令和の尾崎やな。尾崎豆のちょっと続きを。
うん、いや、でもそういう、まだ青春ってそんなんなんやなと思って。
そういうね。でもそういうのはありましたよね。
あれ、まさか、だからこの前も金色ダメでね、童貞の子がいた時があって、はいはい、その時もなんかキュンキュンしましたもんね。
ああ、いたね。ああ、そうだそうだ、よくな。
ダサい服選手権
の時ね。うん、あのこの中で俺たち4人組で来てくれてたのだったんだけど、うん、この中で一人だけ裏切り者がいます、うん、
最高
めっちゃ可愛いやん、
最高、
一人だけ童貞って嘘ついてやってたやつ、うん、めっちゃ結構あのセリフ超面白いやん、
可愛いな、
可愛いな、
あれはでも、ね、ありますからね、うん、そういう時代がね、誰しもね、
キュンキュンするのはありますよ、
キュンキュンするわな、
でもいいね、なんか結構さ、うん、私たちも世代もそうだったけどさ、うん、あんまり先生に歯向かうみたいなのなかったんだよ、あのもうネットでめっちゃ叩いたりする、
そのネット叩くんだ、
うん、いじめも結構うちらの時は表面化してなくて、あの裏サイト一番流行ったのかな、うん、学校の裏掲示板、
うん、
っていう感じだったの、
あったの、うん、裏掲示板ってそれ作っとんの、誰か
作っとんの、
うん、
何々高校のしかも誰々しか入れんみたいな、
はいはいはい、
あ、知ってる人しか行けない、
あ
で今はもう LINE グループに変わっちゃったみたいな、それ LINE がまだそこまでの時は裏掲示板っていうのがあって、
あ、
もう見られんぐらい
陰湿な
陰湿のやつ、けどさ、そこでまだ先生にさ、自分で歯向かってさ、
うん、でも俺らはだってもう言う手段がないから先生に
直接
言う、ね、言うしかないし、歯向かうしかないじゃないですか、
うん、俺は先生に言っても先生聞いてくれなかったですけどね、
陰キャ時代、
陰キャ、俺この陰キャ売りなんですけど、うん、俺なんかね結構あれやったんですよね、いじられキャラやったんですよ、あの明るいグループの、
うん、
だから先生に困難されてって言って、お前ふざけてる、ふざけんなよって言われるぐらいやったので、あんまりこう取り合ってもらえなかったですね、
そうなんや、まあ、これ言っていいかどうか分かんないけど、物語さんの木村さんは元ヤンかもしれんなって俺は直感的に思った、
うん、なん
で、いや、なんとなくそう思っただけ、
匂いが一緒だった、
いや、なんかね、うん、そういう匂いがあった、
うん、
まあ、分かんないですよ、
うん、
知らないですけど、
はいはいはい、
この前ツイッターにゆくやさんがお母様とお父様と一緒に写ってる、うん、
あ、
幼き日の写真あげてたじゃん、
あげてた、
いい感じに二人とパーマだったね、
う
ん、
あれはもう、ね、あの時代
そうだね、
でうちの父さんは九州の、
あ、そうなんだ、
で九州の暴走族やったんで、ね、
うん、
若い頃、
うん、
でその名残で名古屋に就職しに来たもんで、
うん、あ、そうなんだ、
でそれでうちのおかんとおとんは結婚したんですけど、
へえ、名古屋でお知り合いにな
って、うん、そうもう父さんは高校卒業してすぐに名古屋で就職したもんで、
うんうん、あ、へえ、すごいね、
あの時代ってでもパンチパーマ、
いや、そうなの、僕らの時代もそうだ、俺よくオタクやのになんであんな元ヤンの友達多いなみたいな言われんねんけど、うん、俺アホな高校やったから、
うん、
友達イコール元ヤンなんですよ、
そうそうそう、
クラスのほとんどが、
はいはいはい、
そう、工業イコール、
うん、もうだからそういう元ヤンっていうか、今で言うそういうちょっと B 系の格好をするみたいなのが、
う
ん、ヤンキーの格好をするみたいな僕ら時代やったから、普通のヤンキーじゃないんですよ、見た目はヤンキーってだけで、
うん、その頃の暴走族でもそうやし、うん、まあ、パンチパーマでもそうやけど、うん、別に悪いやつっていうよりその流行り、
うん、流行り流行り
流行りの文化みたいなところがあって、まあ、本当に暴走族でヤバいやつはいっぱいおるけど、
うんうん、
なんなんですかね、あれ、まあ、
流行りでしょ、だって僕中学の時にめちゃくちゃ、この話が反り入れてリーゼントのやつが 高校卒業した時の時に、アメ村に会った時に、うん、ほなもうレコード版シスコっていうね、あるんですよね、DJ とかが普通で、はい、あれで、マッシュルームカットしてるから、うわ、久しぶりってめっちゃフェルようになってて、いや、誰やねんって言ってて、お前ヤンキーやったんやって、僕そんなんだったっけみたいな、そういう僕とかっていうのも流行ってて、その時、セミオが、
ね、
武田真治とか。
ああ、言ってたね。
うん、だキューリックはそんな、だからヤンキーが好きなんだけど、その当時の流行りの、
追ってただ
けで。
バイクとかでも全部そう、うん。
まあそうか。だって今、ヤンキーっていう人たちって多分減ってきてるけどさ、うん、それが多分流行りで言うと、今のその原宿文化みたいなやつとか、うん、K-POP 文化みたいなのに変わってきてるだけ、
うん、なんかクラブで、うん、まあ、チャラついてるやつとかいるじゃん、うん、あれは昔の時代から言ったら全部ヤンキー、
う
ん、
そういうことよね。
そう、あのギャル王みたいなやつはヤンキーだと思うし、
うん、今だってクラブ行ってもさ、うん、なんていうの、そのギャル王のイメージってこう金髪で縦髪みたいな髪型みたいなイメージあるけど、うん、いないよね。
いないね。そんな、本当にいないよ。おったら笑われる。
いや、そうだよ。もうそいつがすごかったの、バンドやってたんですけど、そいつね。スピッツみたいな。ほんで、このジャングルライフっていうそのインディーズのバンドがね、乗るなんかフリーペーパーみたいなのがあって、それ見たらね、中学の時からビートルズ聴いててって書いてて、嘘って絶対嘘やんと思うところが。キャラ作ってんすよ。昔からなんかマッシュルームカッターみたいなふりしてるんですよ。嘘やろなって
。寒っ。貫けよ、
ね、
めっちゃおもろいな。
いやでもね、そういう流行りはね、
うん、
今の流行りがまず分かんないですけどね。
だってこの前あのジェネレーションギャップの話してた時に池谷さん言ってたじゃん、うん、その今の子の流行りってちょっとダサいと思う、うん、
あ、そのファッションね、
ファッション、ファッション、
ファッションはね、うん、でもファッションじゃなくて文化的なのは、うん、まあ今流行りっていうものがないなっていうところになったんですよ。
そね、その
分散化されすぎて、メディアとか、まあテレビもないじゃん。もう見ないじゃないですか。だから YouTube で見るから、自分の好きなのを
選んで見れちゃう。
そう、選べるから、別に一個の流行りがないんですよ。テレビやっててテレビだけしかない時は学校に行こうみんな見てるとか、
めちゃイケ見てるとかありましたね。
そういう流行りがあったけど、もうめちゃくちゃあるから一個にならないんですよね。
だから僕らの時はダウンタウンみたいなのとかトンネルズみたいなのとかで、今はそういうのもないんじゃないですか、
う
ん、
そうないんですよね。まあ大体的に売れてる人らはいるけど、
うん、だからレペゼン地球好きな人は多分レペゼン地球好きやろうし、
うん、あ、でもレペゼン会社解
散するら
しい、解散しましたね、
うん、すごい借金だしな。
え、借金あんの？
コロナで、う
ん、コロナでなんか古代ドームツアーが全部キャンセルにな
って、
ね、
でもなんかいろんな人が支援してくれて、うん、あれですけどね、YouTuber、
うん、あれだったんでしょ、ドームツアーしたら解散するっていう予定だったのが、うん、できずに終わっちゃうんで、うん、みんな
すごい借金をっていう話があったんですけどね、
うんうん、そのヒカルに頼んだんやのにな。
でヒカルとかが結局
あ、だいぶ出してる
んだ。そう、だいぶ出してくれて、なんか全部グッズを買ってくれたり、
はいはいはいはい、
とかはあるんでしょうけどね。
こんなに大きい母体でも、うん、母体中があんねん、あれでもダメなんだね。
いやダメでしょ、だって全部キャンセルになって全部グッズとか作ったのさ、
うん、ドームとかってキャンセル料なんて恐ろしい値段だよねきっとね。
ドームのキャンセル料もそうやけど、スタッフとかのあれとかなんかいろいろあるんじゃないですか、
うん
うん、そうね。
いやほんまにでもそうなんですよ、なんかいろいろ細分化してるんですよ。だからアイリンさんの流行りとかは分かんないですしね、うん、アイリンさんの世代の流行り、
確かに。
ああそうだね、
うん、
あな、わ分かんない、
うん、
なんなん自分の、ま、今流行っとるの
今、
うん、
Now?、
うん、
えー Now?、
うん、だから分かんないです
僕。インゴささやき AV、
あインゴささやき AV、うん、
インゴささやき AV 好き。
あ、
無理に別にエロ路線に言わない。
違うねんって。いやいや、でもあんまりそういうこと言っちゃいけないんだったんですよ。いやいやいや、いや、なん、単純にそれは研究をしていて、インゴささやき AV について。
研究してる、
うん、何インゴってすごいじゃん。
うん、
すげえ言い方があって申し訳ないけど、うん、ちょっとここでもさっき話してたんですけど、
うん、
AV って挿入するまでが面白いんだけど、挿入してからってある意味一長短じゃないですか、うん、大体同じことするでしょ、ズコズコして射精して潮吹いて終わり、
うんうん、
じゃなくってインゴプレってその千差万別なわけですよ、うん、やってる間も、
うん、
人によって違うし、罵倒してる人は罵倒してるし、
うん、
ギャル系のやつだとすげえ罵倒してるし、うん、まあ、マジ気持ち悪いんだけどとかって言いながらやってるし、うん、逆にお姉さん系だとすごいずっといい子だねみたいなことを言い続けてやったりとか、妹系とかもいろんな派閥があるわけよ、
うんうん、
あ、多種多様だ。
いやそうなんですよ、
あれはすごい、
うん、
インゴは良い、
インゴね、
インゴは良い、うん、
インゴうまくなかったら笑ってまいりますけど
ね。いや笑うっす。俺ね一回、まあ、若い頃に憧れた、なんかあの、なんかね地上生還みたいな、
あ俺も俺も行って
行って、めっちゃもう笑って
笑うでしょ、
笑ってまう
なんで、
いいの、どうなの、ってなんかもうセリフの
セリフセリフがね、トーリスの顔がちらつく言い方
すっげえね、もうもうもうセリフを言ってるなって感じで、こんな使い方は言わないよ、
違うんだって、
でも違う、でもそれで俺はショックを受けて、まあ先輩方にね、それでショックを受けましたと言ったら、いや違うよ行くやくんって言われて、それを楽しむんだよ、その世界を、そのもう当たり前なんだよセリフはって、そこをいいのとか言われるのを、いいって自分が乗ってかなきゃダメだよ、
それだよ、ディズニーランドで、あのスカしてるやつと同じだから、
そうって言われたけど、けど無理
無理や、俺もだって夢の地上をね、3P みたいなのを5万握りしめて一回味わえたと思って行ったんですよ、この下はフェラーされて、上はこうクンニみたいなされてるんですけど、その時に俺がフェラーが気持ちよかったから、ちょっとクンニを
おろす
か
にな
ったね、そんならなんかそのね、なんか上の口がおろそかになってんじゃないの、おろそかってってなんすか、なんかちょっと
違うんだね、
じゃ
あね、インゴプレイっていうのは語り出すと長くなるけど、漫画で言うようなああいうセリフを言うことじゃないの、単純にその2人の関係性の中で、こうなんていうの、スパイスとしてやるものだからさ、
じゃだからそう
なんていうのかな、
あのね、あのセリフはね、
ねえおろそかになっちゃうんじゃないのみたいな言われたらさ、
ねえもう冷めるよね、
冷めるみたいな、
だってさ射精大会って書いてさミルクプレイとか読まないじゃん、
はいはいはいはい、
こんなにいっぱいミルクビピしてとか言わないでしょ、普通
だからね、ちょっとブルってくるんですよね、
わかるわかる、
なんなんだろうねあの感じ、
甘やかに、
でもそれを楽しまなきゃダメらしいです、
でも他大美の、あのインゴのエステティシャンのやつはめっちゃ良かった、リアルだった表現が、
いやでもなんかそういうのの矛盾って結構俺そのエヴァンゲリオンでもアスカが帰国しようっていうのにね、なんか操縦とかって操縦みたいな最初そんな感じなんですよ、帰国しようやから分からんのに、いから真珠を罵倒する時だけあんたのそういうことなかれ主義の性格が嫌なのよって、それは知ってんねん、
そういうのね、
なんか腑に落ちになって我々それは知ってんねやみたいな
ちょっとさ、あのこの前初めて知ったんだけど、そのアスカを見て、何レイちゃんのことが好きだと思ってた、シンジは、シンジはレイちゃんのことがすごく好きだと思ったんだけど、
好きでしょう、
ね、アスカを見て射精するシーンがあるんだね、
ありますよ、それはもうほんまにリアル14歳の、あれはしゃーない、だって裸でおったもん、
裸にしたんでしょあれ、あ動いた時に裸になっちゃったのか、
いやなんかベッドで寝っ転がってる時に、
そう
あのシーツめくれたら、そうそう裸やったから、
裸じゃない裸じゃない、シャツ着てたのって、
いやいやおっぱい出てましたよ、
おっぱい出てた、出て
でオナニーするやつでしょ、
そうそうそう、
それはね14歳やでね、
するでしょ、
女の子2人もおったらどっちもするよ、
あまあそうか、
どっちの可能性もかけて、
でもレイもアスカも裸見てるもんね、
あんなね竹田14歳いないから、裸に囲まれた、だって
美里さん、裸に囲まれ
た美里さんもねちょっとエロいし、
確かにね、あのガサツ感がまたエロさを、
美里さんと同棲するんやよ、
そうそうそうそうそう、
で食っちゃおうかなとか言われるんだよ、
それはギンギンでしょ
う
よ、
そうだ、俺冗談で言われてもギンギンになる、
あそういうね、14歳の頃、そう14歳の頃はそうですね、
そりゃそうだよ
ね、俺だってあの中学生の時に家庭教師のルミちゃんっていう子がいて、ルミちゃんにそのなんか受験合格したら、あのイクヤ君食べちゃおうかなって言われた時に、それだけで俺英語トップになったから、
いやほんまそうそれはなります
ね、中学高校男子 の, その性欲とそのなんていうの、いいよね、ポジティブだよね、
ポジティブ、まあ何にもやらんかったよ、やらんかったけど、
その言葉だけで頑張れるわけ
で、あとなんかうまいんですよ、その家庭教師ブラをあのちょっと熱いなとか言って、あのホックを外すんです、
はいはいはいはい、
でもう一個外すと郁也君は点数が良くなるのかなみたいな、で頑張るじゃん、もう単純だから、
使い方が分かってるね、
そうよかった、あの子は天才だった郁ちゃんは、
女の子ってそういうセリフとかやっぱり嬉しいな、
ね、なんかさセックス中無言寂しくない、
セックス中
なんだよね、
無言。
でもわーわー言うのはうるさいけど
な。わーわーは言われたくないけど、例えばさ、本当にもう機械的に動くだけの人とかいるじゃん。
それどっち、男が無言、
男も女も。例えば女の人で言うとマグロって言われるような喘ぎ声も出さないよとか。
それは嫌やな、喘ぎ声も出さない人。
でもそれ逆もしかりなんだって。男性もただ無表情にやられるとかが嫌い。
めっちゃなんか何か言いたそうな。
いや分かんないですけど、どうだろうなと思って。
例えば息遣いとかさ、
まあ、それはね、あった方が盛り上がる
よ、
ね、
とか気持ちとか、いたわる言葉みたいな、痛くないとかさ。
神田さんどうあえぐんですか。
神田
さん、
あえ、神ちゃんうーっていうタイプの落ち
る。うーって言いそう。なんかそれ前の放送でもやったね。神田さんがあえぐっていうか、はい、行く時の
声、行く時のね、
言ったね、やったね。やった。で、神ちゃんは多分行く直前まで何も言わずに仲出しするよって言って、うーって言って終わる。
いやいや、そんなことない、そんなことない、
ちゃんとことにな
って、するよとは言わん、
するよっていう、していいじゃない、するよっていう。
今日神田さんのメンタル弱いんやから。
そうですよ、ほんまに。
あの白芸グループにボーって、
そうそうそうそうそう、いろんなことがあってね、いろんな書類を見たときに、柏君、お前ほんまろくなことせえへんの。
そうな
ん。いや、あれがね、おもろかったっ
す。おもろい
っ
す。
何を今更言うてんの。
いや、ちゃちゃ、いろんなね、そういうの見たときにね。
面白いですけどね。そうそう、面白い
です。面白い人やな。
ゆかさん喋らん、セックス中そんなに。
喋らんね、別に聞かんもん。
ああ、何、相手に対して。
あ、でも聞くときもあるよ、そりゃ。なんかでもそんなにわーわーは喋らんね。
で、某、あの噂によると某ハプニングバーでゆくやさんがモテた理由の一つが、あれ、ピロートークがうまかった、
知らん、そんな噂あんの
って聞きましたけど。
そんな噂あるんや。ピロートークで終わった後の、
終わった後になるのか分かんない。
ピロートークで終わった後、
まあ終わった後ですね。
ピロートークがうまいからハプニングバーでモテたって、なんかちょっと面白いですね。
すごくない、なんか面白いじゃん。例えばその、ね、めっちゃ前戯がうまいんですとか、いや、めっちゃその SM ができますとかじゃなくて、ピロートークがうまいだけで、
頂点を上り付けたとかみたいな。褒められたら、なんかその、セックスはうまなかったのに、ピロートークがうまいみたいになるやん。
ね、
かっこいいじゃん。なんか四天王のうちの一人にいそうじゃない、
ピロートークがうまい。いや、でもトークどうなんやろな、分からんすね、俺。
でもそんな分かんないですよね。だって自分で走ってるかどうかも。
セックスの時はすごく気持ちいいから分かんないです。
でもそうですよね。
かわいい。
その無我夢中だから。
気持ちいいじゃん。だって。
分かるよ。好きな人とすれば、するほど気持ちいい
から。で、女の子がやっぱ感じるとこっちもめっちゃ感じるし。
あ、分かる。逆
に。女の子が行くとこっちも行きそうになりますよね。
まあそうです
ね。そうなんですよ。だからなんやねんって。めっちゃある話。
この童貞みたいな会
話。気持ちいいんですよ、要は。
この童貞。
いや、童貞の人に伝えたい。
あ、伝えたい。
気持ちいいよって、むちゃくちゃ。
セックスは気持ちいいよ
と。むちゃくちゃ気持ちいいよっていう。
このラジオ聞いてる人に童貞おらへんやん。
いや、そうですね。
おるかもしれんやん。わからん。全国区やで、わからん。
気持ちいいですよ。
気持ちいい。
うん。なんなん、このラジオ。なんなん、セックスを伝えるみたいな。
セックス気持ちいい。
セックスの良さを伝える。
セックスやっぱ気持ちいいなと思いました、振り返ると。
振り返ると、何振り返る、
もう枯れた人みたいなやめてまして。
振り返った、
何なんその伝説の MV 男優
みたいな。いや気持ちよかったなと思って。
いつからやってないですか。
いつからやってないとか、また言うといろいろあれですけど。
もうだってね、11月
で。じゃあご無沙汰ってことはご無沙汰なんですか。
ご無沙汰。
嘘だよ。
嘘だよ。
11
月童貞じゃない
よ。昨日
や、なんで昨日なの。
昨日やったの。
誰とやんの？お店の人？
いやそんな、
もうやめましょう、
やめましょう、
やめましょう、もうラジオ潰れるから。
いや、ほんまやね。
神田さんコンクなったら、まあそれは俺らね。
そうだ、神社のスピリッツね。
いや、スピリッツ、いや、そんなことはないですけど。
まあそうだね。まあエロい話しませんかって言って、エロい話で事故するっていう。
いや、ほんまそうですよ。
意図してしようとするとダメだね。
まあ、
意図してね。いや、でも最近はそういう、なんか、直接のエロじゃないような、なんかこう、なんて、最近、やっぱその、尊いっていう言葉に、俺は、尊いの意味がわからんかってんけど、やっぱ最近みんな言うじゃなく、推しが尊いとか、
はいはい
はい、不女子の子とかが、何言うてんねんと俺思ってたんですけど、最近その、尊いっていう気持ちがわかるようになった。
へぇー。
どういうのが尊いんですか。
尊いのは、
まあ、でもあんま言葉では伝えれんから尊いっていう、う
ん、いやみんなどう思います。尊いって恋愛感情とまた違うじゃん。
全くない全くない、うん、恋愛感情一切入らん。
尊いっていう時ってあります、いくやさん。
あんまないですね。
自称僕もそうやったんですよ、
うん、
推しがいない時って推しが尊いっていう気持ちわからんかったんですよ、
うん、
でも推しができると尊いっていう言葉以外にそれを形容する言葉がないなと思うぐらい、うんうん、
はい、
なんですけど、なんかないっすか、エリンさん、これ尊い。
私ね、3次元は前も言った通り、うん、あんまりハマり込んだことないんだけど、不、うん、女子だったから、うん、2次元の BL ものとかめっちゃ見てたんです
よ、はいはいはい、
で、今回ちょっと誰かがツイッターで上げてたけど、あすみこさんっていう人がいて、
うん、
あと同級生とか卒業生っていう BL 漫画を描かれてて、うん、直接的な性表現がないにもかかわらず、うん、めちゃくちゃセクシーなの、
うん、
で、その人の作品の主人公たちを見てると、うん、こう、口を触っててファッて触れて、
うん、
言葉がこうでんくなって、
うん、
やばい尊いってなるよ。そこで例えばエロさを感じてオナニーするとか一切なく、
うん、
なんて尊いんだろうとしか言えない、こう心臓グワッとつかまれるような、
キュンとするってこと。
キュンともね、似ていて非なりなのよ。キュンってさ、例えば恋愛感情とか可愛いなとかになるんだけど、
キュンじゃない、
キュンじゃないね、尊いんです。
息ができんく
なる。尊いって崇めたいってこと。
崇めたい、
そう。でもこう
触りたいわけじゃない。
ないですよ。
うん、でも、もう近すぎな、
空気になりたい。
近寄れない。
近寄れない。尊いってなっちゃう。
神。
わかる。神、神、神、神、神。推しは神。
神か。もうそんな僕なんぞがみたいな。
なんぞかってこう空気感。
意識してほしくないよね。もうこっちのこと。
意識してほしくない。
生きててほしい。
え、意識してほしくもないんや、うん、そっちのことを見てもほしくない。
ほしくない、
一切、
うん、
そうなんですか、うん、見てほしくないの。
見てほしくない。だから別にステージを見て尊いとかじゃないんですよ、
はい、
いやだからなんか、うん、なんていうんですか、もうその気持ち悪い話になるけど、うんうん、え、いくやさんないですか、尊い。
いやだから まだ分かんないですね、
うん、
じゃあるんでしょうけど、どういうのが尊いんやろう、その神的な意味ですよね。
うん、神的な意味で、
うん、
いやだから僕その、まあ、推しのねアイドルグループの、 そのリーダーの子がいて、はい、その子アイドルめっちゃ好きで SKE の追っかけとかやっててね、
は
あ
はあ、
でその他のアイドルが踊ってる時に、
うん、
そのミリアちゃんとねリーダーの子が2人でね、うん、手つないで見てるんですけど、はい、めっちゃ真剣に見てて、そのリーダーの子はこう振り付けをね一生懸命ステージと一緒に合わせてるんですよ、
うん、
でそのリーダーも電車好きですごくオタクで人見知りやねんけど、うん、でもリーダーから頑張らなあかんと思って立ちながら真剣に人のステージを学ぼうとして振り付けやってて、
はい、うん、
そこに手つなぎながらミリアちゃんが猫背で真剣にまたステージ見てる後ろ姿を見た時に尊い。
あ、
うん、
こっちを見てほしくない。
あ、その姿を見つめていたいってこと、
うん、そうそうそうそうそう。尊い。
推しがそこに来てるのが尊い。
うん、尊い。
壁でいいもんね、
別に。うん、別にこっちっていうわけじゃなくて、その光景が
尊い。わかる。
尊い。
わかる。
あ、光景が尊いか、
うん。
光景が尊い。
人に対してじゃないんですね。
うん、その行為に対して
かな。行為。
うん。あ、でもどういう
こと。でも小桜ミリアちゃんが陣田さんのことガン無視したら嫌でしょ。
ガン無視したら嫌ですけど、いやそれは僕木陰でだからその光景を、二人の光景を、うん、見てるのが
尊い。ああ見てたいか、
うん、
まあ、見てたいっていうのはあるな、うん、見てたいっていうのもありますけどね、
うん、なんかありますこの尊いに近い感じって。あ、その時に、あ、尊いってこれかと思ったんですよ、
うん、
初めて人生で尊いなと思って、
うん、
呼吸困難になるね。
うん、
見てたいのは普通に俺はなんかその恋愛とか女とかじゃなくて、うん、おばあちゃんとおじいちゃんがルミナリエに来てて、
尊いな、
それも尊い。
で、そう、なんかすごい2人でなんか、うん、今年も来れたねって言って、
あ、それは尊いね、
めちゃめちゃ尊い、うん、それが尊いって言うなら、うん、それは尊い、
尊い、それは尊い、
うん、尊い、
うん、なんかもううるっとくる、
うん、
推しとかではなくそれは普通に尊い、
う
ん、
そうだから見ていたいし、
うん、
別にこ俺は気づいてほしくないけど、
うん、
なんか見守っていたいなっていうのはある、う
ん、なんか胸がこうあったかくなるよね、
うん、
尊いものに触れると、
そうそうそうそうそう、
あ、それが尊いんや、
それが尊い、
それ尊い、
うん、
あ、それはねありますよね、
尊いな、
ちっちゃい子がこう走ってってさ、
うん、
お母さんのお手伝いをしようとしてる姿とか見たらさ、うん、別に、うん、 こっち見てほしいわけでもないし、はいはいはい、性欲があるわけでも全くないし、可愛いなっていう感情もあるけど、うん、その行為に対してグッとくるじゃん、うんうん、それ尊いに近い感覚だと、うん、
なんか俺ね変な病気かなと思った時があって、うんうん、あんま最近は何にも思わないですけど、うん、なんかおじいちゃんとかが孫にこうやってもうよしよしよしってやって、もうめっちゃ幸せそうな光景あるじゃないですか、うん、あれを見てあーって思うんですけど、うん、いきなりここでなんか大地震とか起こったらどうしようとか思ってますよ、うん、
あー言っとったね、
真逆のことを思ってますで、そう想像してもらって、いやいやそんなん嫌や嫌やかわいそう、うわーって、うんうん、泣きそうになる。
それナットンシンドロームってやつでしょ。言っとったじゃん。あの新屋さんだっけ、そのここのお客さんが来とった時にさ、うん、言っとったじゃん。めっちゃ幸せなタイミングに会うと、うん、今急にここで何かこう悪いことが起きたらどうなるか考えちゃう。
うんうん、でそれを望んでるわけじゃないよ。俺はそれを想像したらいきなりうえってなってまって、うん、嫌な。なんか辛くなるっていう、
そういうそのあれがあるって言ってたよ。
うん、何なんだ
ろうね。何だったかな。
でも最近もあるらしいですね。それなんかロサールシーさんテレビで言ってたけど、車を運転しないのはなんでかって言ったら、うん、車を運転してたらこれ今ハンドル離したらどうなるんやろうと思ってきたら、うん、離したくなる
って。ああ、なんかね、それは。なんかねそういう漫画もあって、なんかヒヤヒヤするっていうか、うん、こう。その漫画はなんかあの鉄砲とか持ってしまって撃ってしまったらどうなるんだろうとか、そういうので警察官になそういう兵役なんよ、
好奇心だね、
そう好奇心が止められんで、
恐怖症候群みたいな、
いやなんかね、
たまにその好奇心に負けるときないですか自分。
ありますね、
あるんですよ、
う
ん、俺なんかその前も言ったかもしれないですけど、うん、なんかスマップスワップか見ながらね、うん、ものすごい指に入るか入らんかぐらいの指輪があって、うん、それもギリギリのところで入れて、あ、これ以上入れたら絶対取れへんなと思って、取るっていうのテレビ見ながらやってて、はいはいはい、それも我慢できへんようになって、うん、入れたらもうみるみる紫になってきて、あるでしょ、
あるあるある、あるその、
あかんねんけど、ギリギリのところ止めてんねんけど、なんかもう入れたいってなってきて、いや、わかります？
なんかね、あるんですよね、うん、ここでこうしたらやばいんだろうけど、
そうそうそう、
うん、何なんだろう、
ちゃうみたいな、
あのタノトスですよね、
あ、
完璧に死に向かってる、
うん、
けどなんかそのこれをやったら大惨事になるけど、うん、やらずには、
うん、
まあ理性でみんなを抑える
じゃん。そうそうそうそう。だからあの鼻にパチンコ玉詰めて取れへんようになる子供と一緒ですよ。
まあ、
あれも絶対取れへんなと思ってるけど入れちゃうんですよね。
はいはいはい、うん。そうそうそう。
好奇心に勝たれへんみたいなね。うん。
なんかねそういう漫画があったらハッピーピーポーっていう。
ああ。
本当になんかそのいろんなことをあのヤクザが歩いとって、うん、まあ屋さんみたいななんかやばい。
うんうん、
チンピラとか歩いとって、うん、そこにタックルしたらどうなるんだろう、うんうん、僕も思いされるに決まってるんですけど、うん、うずうずして、うん、やらずにはいられないみたいな、うんうんうん、ド M みたいな、
はいはいはいはい、
でなんかもうえい、ー、ってやってしまって、うんうん、僕も思いされるのがもう快感になっていく人で、うんうん、最終的にこの拳銃持って、うん、これを自分で撃ったらどうなるんだろう、うん、ってなって、でももう撃たずにおられないんですよ、うん、死ぬの分かってで死んじゃうんです
よ、好奇心は猫も殺すね、
好奇心
も、そうそう、うん、なんかもうやったらダメなことを、うん、やりたくなるみたいな、うん、怖いですね、
怖い怖い、
人間のそういうの
ありますね、
うん、押すな押すなって言われて押したらやばいぞって言われるのをなんかもう、
うん、
押してしまったらどうなるんだろうみたいな、
うん、理性のゲートが壊れちゃうもん、
そうだね、まあでもまあ普通の人は普通の人っていうか、まあ基本的にはやっぱそんなんやんない、
うん、そうだね、
うん、そんなね、指輪を詰めたりしない、
うん、
うん、のある、
ね、いやだからほんまにでも思います、プロパンとか設置しててもなんかいうパイプで作ってる仮の台みたいな歩くとこ、作業員が歩くとこがあって、下にちゃんと歩行者用歩道みたいな、
はいはいはい、
カーペット引いてんのに、うん、絶対集団登校の子供は、うん、あっちのパイプの方を渡ろうとするか、いやこっち下渡った方がええで言うと、うん、いや大丈夫ですよ、いやあんな仮やから絶対大丈夫じゃないじゃん、すぐばらけるやつやのにって言うけど、やっぱり好奇心でそっち渡りたい、
渡りたい、
渡りたい、子供は、
うん、わかるわかる、ちょっと危険な方に行きたい、
うん、
まあだからダメンズに引っかかる女もそうなのかもしれないですね、
危険と分かってて、
うんうん、こいつと付き合ったらもうボロクソやぞって、
ダメンズに引っかかる女って連続で引っかかるっていうもんね、
いやもうダメンズとしか付き合えへん、
う
ん、
っていうね、うん、あんたこんなにいい女なのに ってどんだけ言われると引っかかりに行く、うん、あいつはやめとけ、
そうそうそう、
何なんですかね、その不幸になるって分かっとっても、うん、
でもそれ一人言ってたのは、うん、自傷癖、あの、まあ、自分を傷つけたいって、うん、あの例えばそのリストカットとかと同じような、うん、別にリストカットしてるわけじゃなくて、うん、その何らかの自分を罰していたいじゃないけど、生きてる証が欲しいじゃないけど、傷つくっていう感情、う
ん、だからね、M 女とかやってる子って大体そんなダメージに引っかかるのかな、
あ、
自傷癖と紙一重なんかもしれんな、
紙一重だよ、
うん、あ、そういうのもあるかもしれないですね、
だってダメと分かってんのになんでダメな方に行くんやろ、
さあ陣田さんの歴代の元カノとかに聞いてみ
て、うん、いや、それあったんだよ、俺うん、30代の時に付き合う、女の子30の時付き合ってるのね、味噌のビルでね、みんな、うん、お前30、相手が30やねんから、うんうん、これで結婚せえへんやと、お前別れなあかんぞって言われて、うん、もうこんな結婚せえへん、向こうも結婚もなくなんねんからって言って、言って、うん、いや、分かったじゃん、別れるけど、あいつもともと付き合ってた、前のやつが劇団で、その前バンドマンやでって言って、俺と別れてね、うん、もし別れたら絶対クソみたいなやつ付き合うで、言って、うん、っていうのはありましたけどね。
まあ、あるんですよね、似た人とかね、なんかその、うん、これ、まあ、絶対ではないですけど、うん、まあなんか嫌な話やけど、その、うん、父親、母親が虐待するとするじゃないですか、
はい、
で、うん、その人が結婚する相手も似たような人、
うん、なるとかね、
っていうのが実際あるらしいですもんね、うん、まあ、一概に全部とは絶対言えないですけど、うんうん、
ちょっとびっくりしたのがさ、昔聞いた話で、うんうん、母親が例えば父親とかに性的な虐待を受けてたとするじゃん、うん、でその後自分の子供が母親生まれるでしょ、うん、全く別の人と結婚して、うんうん、けどその娘もその父親から性的な虐待を受けるということがちょこちょこ多いんだって、
うん、
分かんない、だって一切血繋がってないわけやん、父親同士は、うん、なんだけどそういう流れがよくある話だって言われて、っつって、
いやね、
誰が悪いとかっていう話じゃない
ですか、流れに乗りに乗ってる神田さんどうですか、
流れの何の
話、6年前から何も変わ
らず、もっと前からや、
もっと前から
14年前
14年前から繰り返し生きている神田さん、
繰り返しそう輪廻転生
で
カーネーション
一人だけあれしてるんでしょ、タイムパラドックスしてるでしょ、
そうそうそうそうい
や、そう、いや、どうなんでしょうね。うん、いや、違う、だから違うんですよ。だからこれね、自分のこと棚にあげるわけじゃないけど、うん、女の子と一回ダメで付き合ったら、うん、あんな男ダメやからっていうことで、うん、成長するのは、うん、女の子はするらしいけど、うんうん、ダメンズは別れて、またダメな、ダメンズ好きな女の子が来て、結局、成長しないっていうのはありますよね、男の方は。次から次とそういう女の子が来ちゃうから、
まあでも自分が甘えちゃう、
自分が甘えちゃうから結局それでもう付き合い切られへんって言って女は捨てて別のしっかりした男に行くけど、またその男の元にはまたそういう女の子が来るから、
だから甘えれる人をダメンズはもう見つけるのに長けてて、
そうそうそうそう、
こいつは甘えれるっていうのを次々見つけれるし、
女も男もさ言えるのはさ、そのよくさ、俺メンヘラしかさ、付き合わんのやわとか、
うん、そんなこと言うやついるんですか、
いるんですよとか、私ね、ダメンズばっかり引っかかるのって言うけど、自分にもやっぱり何らかの原因がある
よ、まあ、あると思いますよ、うん、結局、
うん、そうさせてるのも、
ダメンズに俺よく行く人の傾向で思うのが、うん、一概には言えないけど、うん、ピョンってすぐ乗って、あの甘い言葉に乗っちゃう人はダメンズに引っかかりやすいかな、
あと尽くしすぎる人、
そうそうそうそう、うん、
ね、うん、そうでしょうね、
何かしてあげたいっていう気持ちが強い、
ダメンズも何にしても最初から絶対きついやつなんていないから、ダメンズほど最初は
優しい
かもしれんから、そこになんかあって言っちゃう人は、後々結構裏の顔を見てうわって、
今 YouTube でさ、とあるあの名古屋でナンバーワンだったキャバ嬢さんの YouTube でさ、うん、ちょっと炎上してる案件があって、
うん、
あのまあ、日本でトップ取った人ですよ、うん、あの例の、うん、あの人がその結婚して辞めたのね、結局、うん、夜の商売を、うん、で最初はすごい旦那さんとののろけの動画ばっかだったんですよ、うん、いや優しくてもう私の言うこと全部 100% 聞いてくれて、うん、みたいな、年上でお金もあってみたいなこと言っとったんだけど、うん、2、3ヶ月したから、うん、旦那さんと一緒に出てる動画で、うん、ちょこちょこすごいその 何扱い、うん、すごい扱いを受け取って、で最終的に旦那の愚痴ばっかりになっちゃって、ね、自分の動画、うん、で旦那がインスタ始めたんだって、うん、でそのインスタが大炎上して、
うん、
あのね、なんかそのインスタのストーリーっていうのがあるの、うん、似たでなんかここの今日店行ってきたんだけど店員の態度クソ悪いみたいな、潰れればいいのにこんな店みたいなの、ずっとそういうのばっかりあげちゃうんだって。とは自分で財布忘れたのに、うん、財布忘れたの取りに行ったらシミがついてたとかって、うん、弁償させるかっこ笑みたいな、
うん、
ばっかりやっちゃって、うん、でそういうのになっててさ、うん、もうでその一番最初の幸せですっていう動画を、うん、半年前に上げてるんだよ、うん、そこのコメントに上げてすぐに、うん、その旦那さん本当に大丈夫ですか、注意してくださいって書いてた人がいたんだって、うんうん、で6ヶ月後になってみんなそれが見えてきて、うん、えどうやって見分けたんですか、うん、教えてくださいって、うん、ブワーってコメントついた。
いやだからそういうこと隠しとってなんかね、
うん、
だから本当にね幸せな人と自分のこと幸せで書かんっていうのがデフォルトです。
それはある、ね、それはすっげえあるしね、うん、だって寂しいからそのみんなに幸せだよっていう、
うん、あの来るっていう映画のね旦那さんみたいな
ね、うん、あの
子育てのブログでものすごいイクメンやっていうことをアピールするブログばっかり書くやつね、うんう
ん、あれありますね、
うんうん、
その
もうなんか嫁がしんどい言ってねもう入院するみたいな
ところ
にね、
そうそう
ブログでこういう時をパパが冷静に対応するみたいなことを書くんですよね、
そう幸せ自慢を、
ね、幸せ自慢
だ当たり前のことだったら書こうとも思わんかもしれんな、
うん
うん、
この父親教室にねあの行って日曜日行ってるって言うていいパパやっていくめんやって言うてるけど、うん、ほんまはいい日曜日おったら子供の面倒見なあかんからそこ行って逃げてるみたいな、
そう逃げてるんよね、
うん、
そういうのはありますよね現実と、やっぱブログとかツイッターとか、
うん、ブログでいいことを隠しとっていうのはいいことばっかり隠しとって
怖い信用できない
な、うん、そんなことないやろみたいな、
うん、マルチショーとかも何でもそうじゃん、あの、
うん、
いいメモを見せたがるのさ、
うんうん、
まあ、そうそう人間はそうですからね、
うん、
でも別に信用できんけど、うん、本当にいい人もおるか、
そうだな、
うん、本当にいい人ただただ日常みたいなの書いてんじゃないですか、
あそうそうそうそう、うん、ふわーっとね、
うんうん、
書いてる人もおる、
いやでもネット系で一番俺ショックじゃないけど、そうなるほどそうかと思ったのは、
うん、
このなんか大須の飲みに行くみたいな連れて行ってもらった時に、
うん、
こ女の子とは20歳ぐらいの、
はいはい、
あ女の子がおって、うん、それで俺なんか20歳ぐらいとか TikTok とか、ね、キュンですとかやってんのって言ったらもう爆笑されて、いやあのねおじさん、
おじさん
あのねみんな若い子が TikTok やってるわけじゃないっす
あそうなんや、
そうなんやと思って、
そうなんや、
いや思ったでしょ、いや TikTok やる人は TikTok やる人おるけど、
うん、
全員が別に20歳やからって言って全員が TikTok やるわけじゃない、
まあ、そう
だよ、 TikTok 今なんて言われてるか知ってる、
なんて言われて
る、黒歴史アプリって呼ばれてるんだよ
ね、
若い子たち、
あそうなん、
20代の子とか、
うん、TikTok もじゃあ正直に、
うん、
撮ったことある人、
俺ない、
俺ある、
黒歴史、
いや俺あるっていうか、
いやなんか黒歴史って言われてるとかっていうのキュンですとかシュンですとかいうのも知ってるし、うん、やってる人も知ってるけど、ただ私らはやらんし、
うん、
やらん人はいっぱいいるって言ってた、
まあそう
だ
ね、
うん、
まあそうだね、
うん、
うん、
なんか何撮ったの、
いやなんかねあの YouTube に上げる、
うんうんうん、
なんかあの一時期俺 YouTube であのなんか映画のパロディじゃないの、
一、はいはい、
人映画みたいな、
ね、うん、イットとかでしょ、
そうそうそうそう、予告を自分で再現しました、うん、あれを上げてみた、
まあ、あれそれも面白いね、
それは別
に、そしたらコメントは結構来たけど、
うん、
でもなんか上げんくなったし、 TikTok って難しいらしいですね、
再生数、
うん、なかなか難しいらしい、
4コマ漫画みたいなもんやもんね、だから
パッ
と落ちがない
と、ね、そうそうそう、しかも短いし上げれる、
そうだね、
そうそうそうそう、うん、
まあまあまあ、でも TikTok を頑張ってる人らもおるけどね、
そうだね、うん、そこで爆発ブレイクする人もいるしね、
そうそうそう、
一つのコンテンツだよ、
ちょっと大変申し訳ないですけど、ちょっと一瞬トイレ行っていいですか、このままちょっと放送は続けてください、
プルプルしてたよ、
プルプルしてた、もう
我慢してない、ずーっとプルプルしてたからなんなんやろな、
いやいや、トイレ行きたくて行きたくて、
うん、これのトイレ行ってるタイミングでもう終わってしまうとかないですよね、あもう終わってしまうんですよ、
お前はもう終わるやん、
もう1時間
締めたろうかこのまま、
このまま締めようかな、
そうする、
まあでもね、もうあと2分
もないけど、2分で戻ってこればね、
まあそうですね、でもどうなんやね、まあ若い子のあの流行りとかはいろいろ話したけど、
まあ、
TikTok は別にそんな流行ってないね今、
流行 流行ってないね、
うん、インスタはずっと流行ってるけどね。
インスタと YouTube が息が長いだけって言ってた。
そう、ああそうなんだ、うん、
とある YouTuber が言ってたのは、うん、あのアプリの流行りは4年で変わるっつって。
あ、そう、あ、まあそうかもしれない。でも
YouTube とかあとインスタ、Twitter が珍しいだけだよ。
へ
え。何これこのね、今も、
まあ、そうだな。だってミクシーも、
あ、そうそうそう、
ツイッター、ツイッターじゃミクシーも Facebook も、
うん、そうなんだよね。
確かに
消えてったもんね。
魔法のアイランドも、
魔法のアイランド懐かしい。
魔法のアイランドね、
ティーカップチャットやってたよ、
うん、あ、なんか俺も魔法のアイランドやってたような気がするな。ビップイクヤみたいな感じの名前で、
ダッサダッサ
なんかね、やたらビップってつけてもらってた
の。あの時ってさ、ビップさんがなったらみたいな、ビップっていう名前ついてなかった。
でもそれは関係なく、俺はなんか海外の雑誌でビップっていうのがあって、
はいはいはいはい、
プレイボーイかな、
はいはいはい、
なんかビップってあったもんで、それかっこいいなと思ってつけたら、なんかネットで、うん、そのビップっていう流行りだしたじゃん、
うんうんうんうん、
すごい嫌なんだ。
VIP、
そうそう、それまで VIP っていうあだ名やったし俺、ダ
ッサダ
ッサい、満喫で VIP っていうあだ名でずっと呼ばれて、 今でも呼ばれるからダサい、
ね、VIP さんちょっとダサいね、
VIP って呼ばれるから、ちょっと 今呼ばれるとすごい嫌なん
で、ちょっとダサい。でもスラングでしょ多分。
いや、スラングっていうか、じゃあ俺は本当に何の気なしに重要人物って、重要って意味じゃん、うん、VIP、うん、
VIP ね、
っていう意味で、その中学、あ、高校ぐらいの時に、うん、ちょっといいなと思って、うん、ビップイクヤっていうなんか作っとったやん、
うんう
ん、そしたらみんながビップビップって呼び出して、うん、その流れの時にそのネットでね、うん、スラングでビップが流行って、
うん、
すごい嫌な思いをするという。
なるほどね。何食わぬ顔で戻ってきた、
ね、戻ってきました、はい、
出ました、
出ました、もう4リッターぐらい、
ね、もう終わりなんです。
終わりなんですか、はい、いやいや、ちょっとじゃあイベントね、企画みたいな、考えるみたいなイベントやってて、最後にちょっと
昨日やった、やりましたね、はいはいはい、イベント考え、最後にちょっとってどういうことですか。
いや、でもなんかこういうイベントをやって、
神田さんがイベント、そう、今日柏木さんとね話してたけど、神田さんがイベント企画に燃えてるという
。おお、
燃えてる、
いいことですな。
うん、燃えてるんかな、燃えてますよ、
燃えてるから、
ハテナマークつけ
なくて、うん、もうね、面白いですよ、柏木さんがいる神田さんといない神田さんの態度が全然違う、
空気が抜けてるもんね。
そうそう、
しぼんどるが
そんなことはないですよ。
いや、でも柏木さんを次、うん、まあ年内に、
うん、
ナイトシャークのゲストで呼びたいんですよ。
あ、いいじゃないですか。
そう、
わーい、
うん、
あの部長柏木さんを呼ぶということで、はい、その間陣田さんが何を喋るかってね、
一言も喋らん。だって電話出演の時ですら一言も喋らんかった。
しかも公開録音で。
あ、いいじゃん。
ああ、公開録音。いやいや、公開処刑じゃないです
か。それこそ31日とか忙しいのかな。
別に今日31日じゃ忙しい。
今日のここの谷志くんとかおったテーブルの感じになるだけじゃないですか。
もうすごかった。
神ちゃんの、ね、いじめられっ子感というか、
いじめられっ子
感隅に寄せられ感というか、
発言のしなささ。
そう。
やってましたよ。
発言権ないなよ、と思って。
してましたよ。
まあまあ、でも、その柏木さんね、この金色のオーナーの柏木さんを、
はい、
はい、
迎えてね、公開録音。
うん、
年内にね、うん、やれたらいいな。
いやいやいや、まあ年内にねやれたらいいけど、まあウェイウェイズ当たるぐらいから始めてもいいじゃないですか、ゲスト。
いや、なんでやねん。
ウェイウェイズ、ピカソ、うん、
そんなに挟む、
空飛ぶリビング
別に
挟む意味ある
の。柏木さんがやりましょうって言ってるんですから、
う
ん
う
ん、
そうですよ、まあ、
ね。でどうですか、年内が、年末がいいか、
うん、
年始がいいか。
年始の方がいいかな。
年始から神田さんがいいか、
はいはいはいはい、はい、
年末に、あの、納めで。
いや、納めで、
いや、納めの方がいいちゃう
もん。納めでしましょうか。いや、いいですけど、なんでも。
うん。
うん。
わお、
面白い。
まあね、
はい。年始はめでたく痛いよ、私。
いや、まあでも、それももう、こすってるからさ、別にそんな、大体想像つくでしょ、みんな。
まあもう、こすり切ったわな。
はい。なんか、もっと、意外な人物が、うん、はい、まあ、柏木君で来てほしいですけど。
意外な人物ね。
うん、
意外な人物。でも、
だから、堀尾さんとかって案外、来そうで来えへんから、面白かった。
面白かった。
うん、なんか、異文化交流じゃないけど。
っていうふうに見えるよね。
異文化交流、まあ、同じ金色さ
んなんですけど、ね。同じ金色さんやけど。
まあ、
だけど、なんか、そうですよ。
来ない人が、
うん、
まあ、でもなんか、まあ、なんか、ね。
うん。
うん。考えましょう。
すげえビッグな人が来るとかね。
呼んできてよ。
何が。
あ、
じゃ
あ、あの、はい、1周年に来てもらった、
はい、 鳥肌みのるさん、フリートークでけへんからね。
そう
か。うん。
そうか。
マゼさんとかは。
マゼさん。
鳥肌さんフリートークできるけど、大阪弁やからさ、イメージがさ。
あ、そうなんだ。
そうそう。大阪の人
だ
からね。
大阪の人だから。
全然。何々じゃありますって言わないの。
言わない。言うわけないやん。
そうなんだ。
ただの関西人。
いや、でも、マゼさんとかは。
マゼさんも面白いですし。
マゼさん呼んでよ。
マゼさん別に来てくれると思いますけど。
別にマゼさんね、
全然いいですよ。
全然来てくれる。
めっちゃ面白くない、うん、マゼさんトークできたら。
うん。
マゼさんでもいいですし、うん、なんかもっとちゃ来たことない人がいいな。
あー、金色ダメに。
うん。
あ、
大月健二さん呼んできてよ。
大月健二さんとか呼ぶ、うん、ルビーちゃんとかどうですか、
うん、
来たことある。あ、でも来たことある。
あります、あるし、面白いっていうことも分かってますからね。うん、どういう絡みなのか大体想像つくじゃん。
想像つきますね。で、想像つかん人ですか、
ワンファックかましていただけ
たら。わかりました。そこら辺のおばちゃんでいい、
そこら辺のおばちゃん。
道歩いてるおばちゃん。
う
ん、
そうするってか、うちらが道歩きながらやればいいじゃん。邪魔放送。で、もういろんな人に絡みまくる。ウェイつって。
ウェイウェイ。
どう、
意外と出てくれるんじゃないみんな。
来週本じゃ、道歩きながら、
うん、やってみようよ、一回。面白そうで、知り合いも多分あるだろうしさ。う
ん、いやー、ちょっとでも、あれやね、なんやろ、どういう人がいいか、知らん人ってでも難しいよね。
それこそ、マツコの、あの、あれみたいな感じでさ、
うん、
夜遊びが成功したのはあれ、うまいからだからね。
知らん人、僕らも知らん人ってことですか？
そうそうそうそう。
誰？
僕らも知らん人だって呼べへんやん。うん、
そう。
イエス。
どういうこと？
いや、だから僕らも知らんっていうか、だからテレビとかメディアだけで知ってるみたいな。
あーは
ー。あー、いや、そんな大物いきなり呼びますか？
大物ね。ですけど、まあ全然有名じゃなくてもいいけど、
はい、
例えばその大道芸やってる人とかね、あんま接点ないような。
あ
ーとか、歌手、ほんまの。歌手とかね。
はいはいはいはい、はい。
歌手ね。
とか。
ああ、いや、なんでもないな。
歌手、まあ。
ね、ちょっと考えましょうという。
俳優さん
も。俳優さんとかね。うん。まあ、うん、いろいろ呼びましょうか、ほんじゃ。
そうですね。なんか、そういうちょっと違うジャンルのね。
はい、
うん。結構真面目な人が来るっていうのも面白くない？
うん、と思うよ。
あの、ほんまにもう。
弁護士呼びましょうか。
あ、そうなの、
弁護士。
いろいろ聞きたいこともある。
ちょうどいいな。
ちょうどいい。
弁護士の方ね。
うん、
面白いじゃん。
うん、
弁護士医者とかな。
医者とか、医者来てほしいわ。
会計士とか、
うん。会計士とか。
何を語ってくれるのか。
すげえお堅い人。
うん、うん、お堅い。教師とか、政治家とかね。
いいね、
うん。
政治家来てほしいね。
政治家とかちょっと嫌やな。
政治家。
怖いわ。
ここで選挙活動しだすかもしれない。
いやいや、なんかその、うん、いろんな意味で怖そうやな。
いや、でも政治家の人とほんまに、そのなんかバーみたいなのに隣になったことあるんですけど、はいはい、市会議員の方と、
はい、
むちゃくちゃ、
うん、
あのやっぱり僕言い任されるとか、なるほどその通りやってなっちゃうそれ途中で、
弁が立つでな、
弁が立つからうーんと思って、
はい、確かに、
いやだからこれなんか学校なんて別に行きたくないといかんで、今なんか通信教育でも何でもあんねんからみたいなこと言ってたら、
うん、
いやそうじゃなくてみたいな、そうじゃないという時点でもうこっちはもう完全に返したろうと思うねんけど、
はいはい、
いや、うちなんか息子が行けへんって言ったら、じゃあ、まあ、パパも学校休む、あ、会社休むわと言って、一緒に休んで、うんぬんみたいな話やねんけど、また話がうまいから、あ、なるほど、そうか、学校行かさなあかんねんな、みたいになるんですよ、結局。
はいはいはい。
うん。
確かに。
まる、結構丸め込む。やっぱ、あれ票取る人ってやっぱ丸め込まれる。
そりゃそう
だ
よ。
うん。
そりゃそうですよ。うん、まあ。
まあ、呼んできましょう、今
度。うん、なんか。そういう人、いいですね。
そうですね。
とんでもない人呼んでいきましょう。
とんでもない。
とんでもない人でも、うん、なんか、すごい普通の、
ね。すごい歩いてる人でもね、うん。
すごい普通の人でもいいし。
はいはいはい。
やりましょう。
本日でもあんま知らん人を呼びましょうか。
そうですね。うん。うん、面白い。
あ、一個だけここでのイベントの告知をさせてください。
はい、
11月20日にですね、
はい、
イベント枠いただいておりまして、
はい、
うん、
仮タイトルなんですが、鑑識と検視の話をしようと思っております。
はい、
ドラマでよく見る、科捜研、
うん、
あれをここで本当にやろうかなと思ってますし、
うん、
検視の話、解剖の話であったりとか、
うん、
はい、っていう話もちょっと学術的な部分からも、
うん、
ちょっと実体験からも、お話できたらなと思うので、う
ん、はい、
刑事ドラママニアの人は必見、ぜひお誘い合わせの上来てほしいです。
へー、
面白いですね。なんか
面白い。指紋採取とかやろ。
そういうイベントもあるし、来月ですけど、探偵、本物の探偵が来るイベント
もあるし。それも面白そうやな。
これ絶対面白い。
そう、ここにカメラを仕掛けたり、するイベントもあるし、
はい。
まあ、いろいろね。
ね。
T さんはチャレン、T さんという方がね。
はい。
あのちょっとフェチの方がね、
うん、
自分のフェチを満たすために今チャレンジ、
うん、
10人の女性から、
うん、
あの唾をかけられるかどうかっていうチャレンジを今してまして、
はいはいはい、
それが18日に成功だったらご褒美がもらえる、
うん、
でもまあ10人満たさなかったら失敗としてジンタさんが、
うん、
なんか T さんに対して罰ゲームをするっていうね。
あ、はいはいはい、
どっちかは分かんないですよ。もう
すごい絵面になりそうですね。ね、絵面が
楽しみです。もう
本当に怖がってますから、うん、T さん、
うん、いや俺も怖いですよ。なんでおっさんがおっさんにね、
うんうんうん、まあ、ね、いきなりね、いきなりね、うん、そういう変なイベントもあります、うん、
はい、
うん、
そうなんですよね。だからちょっとぜひともまた金色ザメのねイベントに、
はい、そうですね、
遊びに来ていただきたいと思います。はい、はい、ということでお相手梅野陣太と、
はい、イクヤと
アイリンでした。
ありがとうございました。